島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM アイズからルカがお送りいたします。まずは県内の情報。今日は富岡町からいわき平交流サロンの行事についてお知らせいたします。いわき平交流サロンでは様々な行事を予定しています。2月21日10時30分から童謡唱歌、2月22日10時からコンサート、2月26日10時30分からゆる体操、2月27日10時からエコクラフト、2月28日10時15分から園芸クラブです。詳しくはいわき平交流サロン、電話 050-3608-2864 050-3608-2864 番までお問い合わせください。今日は富岡町からいわき平交流サロンの行事についてお知らせいたしました。続いて FM アイズルカが絆づくりインタビューをお送りいたします。今回は会津若松商工会議所会頭宮森康弘さんにお話を伺ってきました。宮森会頭、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、京都と会津若松市ですけれども、昨年はですね、大河ドラマ八重の桜の放映に合わせまして、平成25年1年間を京都商工会議所と会津若松商工会議所の相互交流イヤーとされたということなんですけれども、具体的にはどのような協定だったんでしょうか。
はい、一つには両地域、特に両会議所の視察団のお互いの派遣、それからですね、地域特産にかかる物産とか観光振興、そして伝統工芸などの、総合交流事業、そして、そこにですね、被災地復興のための事業、これらをですね、お互いに協力し合って交流を続けたわけであります。
宮森会頭も昨年は京都に訪問する機会も数多くあったんじゃないかと思われるんですけども、実際の取り組みや活動内容などいくつか教えていただいてもいいでしょうか。
はい、これはですね、まず総合交流や締結の始まる前にですね、京都府庁の旧本館の中にはですね、片森桜という桜があるんです。これはですね、会津から守護職になりました会津藩主松平片森公が重要な守りの座に就いたということで、京都の有名な桜森である佐野藤右衛門さんがそれにちなんで命名されました。現在の松平家14代当主の松平森久さんがですね、ぜひその片森桜を見たいというお話を聞きつけまして、それではみんなで行こうと言ってた矢先に、大震災が発生したわけであります。そこでですね、2年越しになりましたが、平成24年度に14代の森下様ご家族を中心にですね、私どもで観桜会、お花見ですね、そのようなことを 行ったわけであります。この平成24年というのはちょうど四五色を拝命して150年の年に当たったもんですから、京都の方からはですね、京都の府知事、市長、同志社大学の総長などなど本当に主要な方々がご出席されて、お花見ができたわけでございます。まあ、その足でですね、京都商工会議所の立石会と表敬訪問し、この福島県そして会津が置かれている状況の中で、ぜひ復興のご協力をお願いしてということでですね、心よくそのお約束をいただきました。これがその平成25年度の総合交流イヤーの推進協定につながったわけであります。
さて、またさらに絆を確かめる形となって届いたものがありましたよね。寄せ書きの応援メッセージが京都商工会議所から届けられたということなんですけれども、これはどのようなものなんでしょうか。
はい、これはですね、4月以降、まあ、さまざまなグループ、例えば私どもの議員団とか、また女性会の皆さんだとか、京都を訪問し、あちらの方からもですね、まあ、同じように訪問を受けた。それで、まあ、非常にその交流絆の時間が深まりました。でその中でですね、京都で初めてだそうなんで、そうですが、まあ、福島県の物産展、これが、私ども会津若松商工会議所の物産が中心となりましてですね、開催されました。その時にですね、来られた皆様方から会津に対する応援のメッセージ等々のご意見がですね、記されました。そしてもう一つはですね、この八重の桜、12月の15日に終了したわけでありますが、その時のパブリックビューイング、まあ、その時にですね、出席された京都府知事、そして門川市長、京都市長、それから京都同志社大学の総長、それから京都外語大学の総長などなど、やはり我々とですね、一生懸命こう交流した方々から熱い励ましのメッセージをいただいた、まあ、それがですね、年末に送っていただいたということでございます。
先ほど拝見させていただいたんですが、縦が2メートル、そして横が 2.5 メートルもの、かなり大きな布でしたね。そこにすごく驚いたのが、メッセージが絆という文字をかたどっている、素敵なメッセージがありましたけれども、宮森会頭の中で何か印象深かったメッセージなどはございましたか。
そうですね、やはり私ども京都と交流している中で本当に驚いたのは、京都の府知事が先頭に立ってですね、なんとかその福島県の復興のためにお力になろうと、まあ、そういうことでですね、知事はじめやはりご出席された方々から、やはり絆を大切にしよう、これから頑張ろう、一生懸命応援しますよと、まあ、そういうような熱いメッセージがたくさんいただいたことに本当に感動をいたしましたし、感謝もいたしております。
とてもね、福島県民のみんなをこう思いやるような温かな言葉がね、たくさん綴られていました。今後のね、交流継続もね、期待したいところですけども、さて、震災から4年目を迎えようとしておりますけれども、今後この京都商工会議所との交流をどのように生かしていきたいと思われてますか。
はい、このメッセージをですね、書かれたこのクロージングミーティングの時にですね、京都の商工会議所の立石会頭がまさにこれからが京都との絆のスタートだと、で私どもは一生懸命これから連携を取ってですね、応援していきたいというお話がありました。京都商工会議所は何といってもですね、昔その都があった歴史の街でありますし、今後とも、まあ、京都から学んで、そしてこの会津の発展のためにですね、寄与していきたいと、まあ、そのように考えております。
会津若松商工会議所会頭宮森康弘さんにお話を伺いしました。宮森会頭、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
もしもし、今家族でのライブ中。え、私メール既読スルーしてた？スルーしてないって。うーん、好きだよ、ともくんのこと大好きだってば。
広々室内のポルテならウォークスルーで聞くに耐えない娘のトークも楽々スルー。家族思いのプチ版ポルテ。
福島トヨタ。
パンダウサギの内緒話。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。